ベイエリアタイム。この時間はウィングベイオタルを運営するオタルベイシティ開発の提供でお送りします。それでは今日もウィングベイオタルを運営するオタルベイシティ開発 OBC の吉浜喜一郎さんと一緒に進めていきます。吉浜さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、11月に入りまして、ついに小樽も雪が降ってきましてね。
急に寒くなってきましたね。
寒いですね。関東はいかがですか？寒いですか、やっぱり。
そうですね、先週まで半袖だったんですけど、急にダウンが必要だったね。ここの寒暖差が激しすぎて、体調崩しかけてます。
小樽も11月なのに20度を超える日があったりして、だからやっぱり半袖から一気にダウンっていう極端な寒暖差ですよね。
ですよね。本当に今年秋がないですよね。夏から急に冬って感じですよ。
本当にそうですね、もう少し秋を感じていたかったなと思いますが、急に寒くなりましたから冬物欲しいなと思ったらぜひウィングベイ小樽に足を運んでいただきたいなというふうに思うんですけれども、吉原さんも体調どうぞお気をつけいただきたいと思うんですが、今日もですね、番組にゲストの方をお招きしてお話を伺っていきたいと思います。もしかするといい冬物がこちらの店には入ってるかもしれないということで、以前ですね、9月の時にこの番組にもご出演をいただきました、株式会社レッドスターカンパニーの代表でいらっしゃいます中畑さんにお越しいただきます。中畑さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
その説は大変お世話になりまして、ありがとうございます。
こちらこそです。ありがとうございました。
古着のお店のこともね、さることながら、中畑さんのこう生き方みたいなところもね、大変興味深い、お話を思い、ね、していただきまして、なんか全然時間が足りなかったなという感じがあるんですけれども、
はい、
9月の16日にウィングベイの中にね、無人の古着ショップというのがまあオープンしたわけですけれども、オープンからもう3ヶ月くらいになりますか。
そうですね、
はい、
確かに前回の放送の時はオープンする前でしたっけ、オープンした後でしたっけ、
する前だったと思う。
する前でしたっけ。
はい、
そのオープンしてからの状況とかいろいろお伺いできればと思うんですけども、こうオープンする前とした後のやっぱこうここが違かったなみたいなのがあって結構ありました。
ありましたね。まあまずは、まあ、古着なんで結局ちょっとその、はい、ニッチな層なことは間違いないと思うんですよ。まあファッション性に特化したジャンルなので、なかなかちょっと小樽って古着屋って正直今うちの本店しかないなかったと思うんですよ。ストレージしかなくて、まあようやくちょっとその大衆向けというかオールジャンルをやり始めた古着屋がオープンしたんですけど、まあ一言で言うならば、まず一番最初にオープンした時に感じたのは全然ハマんないなと思ったんです。本当にその客層が難しいなっていう気がちょっとしてて、なんか以前僕がやってた古着屋さんっていうのは、まあ、全てが古着屋さんってわけではなくて、新品の商品とかいろんな雑貨とかも置いてたので、100% 古着っていうふうにやったのであんまり経験がなくてですね、こういうショッピングモールだったり商業施設でやらせていただいたのっていうのは以前ちょっと催事みたいな形でやらせていただいたことはあったんですけど、まあ、こんなに本格的にもう 100% 輸入古着でってやったのはなくて、まあ、やらせていただいた中ではちょっとやっぱり客層が難しかったなっていうのが、まあ、予想外だったかなというか。
当初どういう客層を想定して、いや、なんか今はどんな感じですか。
はい、実はウィングベイさんの客層に寄せたんですよ。おそらく多分若い方あんまいらっしゃらないだろうなって、その小樽っていうその言って思ってるんで、ちょっとそのミドル層に向けた古着やったんですよ、最初のオープンの当初っていうのが。これが全くハマなかったんですよね。結果論としてはいい方に僕らとしては転んだんですけど、始まって1週間後ぐらいで、あ、これちょっとまずいなって思うくらいその若い子が多かったんですよ。で、まあ、市内の若い子ももちろんなんですけど、やっぱ市外から来ていただくことができたので、結局今のところ会員総勢数が今2500人から3000人くらいで多分おそらく推移してると思うんですけど、そのうちの7割くらいがおそらく10代20代だと思います。
あ、そんな若い人が、
はい、そうです、
あるにいるんですね。
そうなんです。だからまあちょっと予想外だったのは、まあ、土日の集客層、つまり僕はファミリー向けに最初お店を作ったんですけど、そこが要はちょっとまだ取り切れてないっていうような現状なんですよね。だから土日に要はこういうショッピングモールの特徴でもある土日に売り上げが跳ねるってことがまだあまりちょっと実感できてなくてですね、ちょっとまあ平均的にそのなんていうんですか、まあ、館内の集客に完全に依存するような形の売り上げになっちゃってて、まあ、今いろいろちょっとそのマーケティングの方をいろんな形でちょっと模索してるような状況ではありますね。
若い人たちってね、やっぱり小樽市外から札幌が結構多いんですか？
おそらく土日は札幌外が7割8割くらいなんじゃないですかね。まあ、ちょっと実際うちのお店の集客っていうのが相変わらず8割9割市外からなんで、そこのお客様がそのまんまうちのお店に来たお客様が帰りにあのウィングベイに寄っていく、もしくはまあ逆のパターンっていうのが多いので、土日はそういうまあ市外客が多いんですけど、平日に関してはもうほぼほぼもう 100% って言っていいくらい小樽のお客様じゃないでしょうかね。
OBC ってある程度札幌の方からお客さんを取ってこないといけないであるとか、やっぱり若い層をどう取り込むかっていうのが今重要になってきてはいるので、ソレイさんの取り組みってやっぱ我々の取り組みに参考になることは多々あると思って、
ありがとうございます。
そういうことをこう見るとなんか若い人を取り込もうと思えばまだ取り込む余地あるんだなっていうのはなんか聞いてて、
もう全くあると思いますね。
ただなんか実際だから OBC まだ若い人が来てないのはやっぱり若い人に刺さるのがないっていうことなんですかね。
そうですね、今のところ、まあ、刺さるというかちょっと難しいかもしれないですね。そこのそういったショッピングモールの事例って結構全国にたくさんあって、うん、横浜のビブレがものすごい回復したっていう話をちょっと僕が聞いてですね、古着はもちろんなんですけどセレクトのストリート系のショップガンガン入れたらしいんですよ。でもかなり錆びれて全然集客もなかった中で、今皆さん入りたくて入りたくて仕方ないモールになってるらしいですよ。
あ、そうなんですか。
はい、これぐらい回復したらしいです。で、しかも若い子たちが9割の集客を誇ってるらしいんで、やっぱりお金をはっきり落としてくれるのっておそらく若い子だと思います。うちのストレージもそうですけど、
ちょっとその横浜のやり方が小樽に合うかちょっと検証しないと分かんないですけど、まあ確かにそういうストリート系は OBC の中にないですね。
そうですね、まあちょっとやっぱ大衆向けのお店が、うん、それも僕は人口の割合を考えると正解ではあるとは思うんですけど、
うん、
だからまあ要は全く取りこぼしてるだろうなっていう層を僕は狙ってったんで、はい、
ちょっと参考にさせていただきます。
ありがとうございます。
ちなみにあと、まあ、無人っていうことで多分 OBC の中では初ですかね、試みとしては。実際他の店舗さんとかが視察とかに来たりしてます？
どう？おそらくめちゃくちゃ来てると思います。あの視察っていう割合で言えば、まあ、あの他のお店のスタッフさんどころかめちゃくちゃいろんな企業の方が参見されますね。雰囲気的にも確実にそうだろうなっていうような、もう写真とか動画とかバンバン撮って帰られるんで
空気満々みたいな。
はい、もう、はい、そんなのはもうオープンからもうやや3ヶ月ですけど、はい、特に土日多いですね、そういうお客様は。
それだけ結構話題になってるんですかね、あの他の業界の中では。
そうですね、かなり話題にはなってると思います。メディアにも一応ご質問等いただいてるので、まあ、これからちょっとそういったオフィシャルのマーケティングっていうのは、まあ、行っていこうかなとは思ってはいるんで、うんうん、どっちかっていうとやっぱり、まあ、ファッションとして取り上げられるよりはなんかビジネスとしてなんか取り上げられちゃいそうな感じがするんで。
あ、そうですね、
なんか、だからそこまでとは思ってはいるんですけど、
やっぱりそうですね、まあ、前も話したかもしれないですけど、そのやっぱり地方のショッピングセンターって本当どんどんどんこう新規出店したくても人がいないっていうことで出来するのを断念してる会社さんが多いので、まあ一つこう人口減少のこう対策の一つになると思ってるんですけど、まあそれの一つのこうね正解になるんじゃないかなと思ってはいるので。
そうですね、本当に僕も最近になってようやくこれは間違ってなかったんだなっていうのは実感してますね。やっぱ会員の登録数がもう劇的に増えたんですよ。 だからまあやっぱ1ヶ月目と2ヶ月目のちょうど中盤くらいまで僕がいたんですよ、あの店舗の方に。手動でオンラインつながってなくて登録しなきゃいけなかったんで、それまではやっぱ最高に多くてオープンの50人っていうのを超えることがなくて、よくてまあ土日も20客ぐらいがお店に入ればいいかなっていうくらいだったんですけど、今もう10倍ぐらいに増えてるんで、だからやっぱり嫌だったんでしょうね、僕らに会うのが。
だと思う。あれなんですか、やっぱ無人になるからこそ行こうっていう客層が多いんですかね。
あのですね、これ本当に断言しますけど多いと思います。
接客されたくない。
そうですね、ユニクロで多分接客されたくないですよねっていうのと一緒かなって思ってて、平日ストレージあのやっぱりちょっと11月ブラックフライデー前であの閑散期があるんで、まあ、ゼロとかっていう日も実は恥ずかしながらあるんですよ、集客が、あの2階のハンバーガーは入るけど集客ゼロっていうのはありますけど、ウィングベンないですもんね、あの集客っていう部分であれば。
ファッションにある程度こう興味がある人は古着屋さんに行って、まあ、店員さんと話し、むしろ話したいみたいな人が多い。
そうですね、まあ一概には言えないですけど、うちのお客様はもう別に何も買わないで話だけしに来るようなお客様とかも多いんで、
うん、けどそういうのがちょっと面倒くさいなとかっていう人は、やっぱ入りたくないから、はい、むしろ無人に行きたくなる
だと思うんですよね。だからまあもっと言うと、ストレージのお客様がウィングベイさんの今のストレージゼロのお客様と共通してる方はいらっしゃるんですけど、面白いのがウィングベイさんのストレージゼロのお客様がストレージに来たことないっていう方は山ほどいます。
じゃあ、はい、結構そっちの層が多いってことなん
ですか。そうだと思います。もうあのパイで言えば絶対そっちの方が多いですね。
次に興味あったけど行きづらかった層、
だからそこにはまるまでにやっぱり2ヶ月かかったってことだと思うので、
あまりそこはそういうマーケットが潜在的にあったんだろうなっていうのは予期してなかったってことなんですかね。
なんとなくそのイメージはあったんですよ。もちろんその、まあ、無人古着をやろうかと思ったそのきっかけがやっぱ そこのマーケティング取れないとなっていうのはあったんで、ちょこっとは思ってたんですけど、ここまでとはちょっと予想外でしたね。
あったけどっていう層が結構いたんですね。
かなりいらっしゃると思いますよ。本当にあんまり大きい声で言うとパクられちゃったらあれなんですけど、確実にこうなっていくだろうなって気がしてます。もう販売員辛くなるだろうなと思ってますね。よっぽどの、 あの付加価値がない限りはお店 はこうなっていくんじゃないかなと思ってます。
あ結構そこにでかいマーケットがあるっていうのが分かったら、確かに他の他社さんが追随しそうな感じがしちゃいますね。
そうですね、まあ、あとはレジがどんどんどんどんセルフになってきてるので、大手の企業さんも含めてそういったきっかけ作りっていうのは行ってるんじゃないかなと僕は思ってますけど、だから本当に僕はユニクロのあのレジとトライアルさんのレジを参考にさせていただきました。あれしかもあのイオンさんとかもそうですけど、あのわざわざセルフ行くじゃないですか。そんなに並んでないのに、あのレジを打ってくれるところそんな並んでないのに、なんで僕セルフに行くのかなと思ってちょっと見てたんですけど、
セルフがいいんですかね。
あとまあそのスピードもそして速いからかなと思って僕見てたんですけど、めちゃくちゃ速い人いるじゃないですか、レジ打ってくれる方が。だからそこも説明つかないんですよね。だからもしかしたら本当にその非接触を求めてるのかなっていう、
ああっちですか
っていう気がしましたね僕は。
いやちょっと時代の流れを感じますね。約2ヶ月やっていただいて、だんだんじゃあ成功の絵が描けてきたと。
あもう多分これは行くだろうなっていう、はい、すごいあの手応えをしか感じてないですね今。早く次の出店をしたいです。
次の出店はあれですか、小樽市外ってことですか。
そうですね、小樽市内に出してしまうとウィンクベースが邪魔してしまうので、できればその証券街というかそういうようなところでちょっとやろうかなと考えてたんですけど、めちゃくちゃ面白そうな企画がそこで悩んでたら思いついてしまって、そこはちょっといつかどこかで、ね、
またじゃあ
発表中、どこもやってない取り組みだと思いますよ。
おそんなに期待させて、はい、楽しみですね。それじゃちょっとまた、はい、2号店ができた時にまた来ていただいて、まあちょっと帯も頑張らないといけないですね。
まあちょっとでもやっぱり若い子が少ないなってっていうのがちょっとまあ僕らとしてはもう少し、まあ、市全体で取り組んでほしいなっていう気が僕は知ってて、
うん、
ちょっと僕ニュースで見たんですけど、ウィングベーサーにあの看護学校が入る予定だったじゃないですか。
一時期、はい、そうでしたね、
はい、あれが要は断念されたと、なんかその折り合いがつかなかったみたいな。で僕結構ウィングベーずっと長いので、結構僕問い合わせ来たんですよ、大丈夫ですかみたいな。
中畑さんにですか。
そうです。僕結構そういう、なんか、なんだと思われてるのか分かんないですけど、その、結構来るんですよ。ウィングベイ大丈夫とかっていうふうに言われるんで、それまでもやっぱりなんかちょっといろいろそういう風評被害というか、まあさまざま大変だったニュースが飛び交ってたとは思うんですけど、まあ今回、久しぶりに僕もやっぱ携わらせていただいて、まあ館内全体の集客っていうのは僕にとってもかなりの問題になってくるじゃないですか。だからまあかなりそういうウィングベーさんのニュースというか、まあそういうのを注視して僕は見てるんですけど、まあその際で看護学校が入られるっていうのはちょっと僕にとっては追い風になるのかなっていうふうに考えてたんで、まあ学生さん若いじゃないですか。
はい。
その上で、まあ例えばまあ僕らだけじゃなくて、館内全体のその集客の底上げになるのかなと思ってたんですけど、あれは何があったんですかっていうのをちょっと少し。
ああ、そうです、はい。ちょっと、そうですよね。OBC 大丈夫かって思っちゃいますよね。はい、まあ、ちょっとその、事実関係とか正確なところをお伝えさせていただくと、
はい、
まあ、看護学校を入ってほしかったっていうのは、まあ、OBC としても、そこは、まあ、認識としてあったんですね。はい、まあ、約2年前ぐらいに、小樽市と、はい、親友会さんの方で、協定結んで、まあ、どこかに入るということで、候補の一つが OBC ということだったんで、はい、あれとしてもやっぱりその4階部分が空いてるということもあるし、はい、若い層っていうのがこれから入ってくるっていうのは一つ大きいと思ってたんですね。あと、まあ平日の人でも増えるっていうところもあって、でまあそれで交渉をしようと思っていたんですけども、はい、なかなか、まあ、正直なところ進まなかったっていうのが事実で。で、まあ、その、なんか一つにやっぱり条件のところが、
はい。
まあ一つあってですね。これって多分市長の会見っていうのが YouTube の動画に出てるんですけど、
ああ、
市長の会見、
はい。
はい。市長の会見見ていただくと、まあ、そのあたりちゃんと言及されてまして、
はい、
こう設置基準、まあ、看護学校を設置する基準として、まあ、30年の賃貸借契約を結ばなくちゃいけないのがある中で、うん、まあ、我々としてはやっぱりこう30年という長期間で締結するっていうのはちょっと難しい。やっぱり今もうすでに建物として20数年経っている中で、まあ、そこから30年となるとこう建物として50年60年になってしまうので、そこまでの長期の契約と結べないっていうところがあったんですね。まあ、そこもあって、まあ、どちらかというとこう、まあ、そこでちょっと条件がですねなかなか折り合わず、
はい、
まあ、ちょっと交渉は長期化していったんですね。長期化している中で、まあ、我々として、まあ、もう皆さんご存知の通り4年前に民事再生申し立てて、はい、で再生をしていくということで、でまあ、今度5年目に入っていく中でしっかりもう再生の絵を描かないといけない、
はい、
というところで、まあ、そこにちょっと時間をかけていられないということで我々の方からお断りさせ
て。ああ、そうなんですか。僕はウェブ版で見たんですけど、まあ、なんかまたなんか そんな感じで切り取られてなかったですよね。
いや、でも我々の方からお断りさせていただくということですね。で、まあ、実際じゃあ、OBC 大丈夫かっていうところなんですけど、まあ、我々の方で、まあ、いくつかプランがあってですね。
はい。
新会さんの方がダメでも、まあ、ちょっと次のプランがあって、まあ、そっちが進んでいくと、OBC として、まあ、緩和効果以上に、多分、効果が高い。ところが、ちょっと4階部分で、ちょっといろいろ実現できそうなので、そっちを進めていこうというところで、まあ、ちょっと今回お断りさせていただいて。ところで、まあ、ちょっとそれはまたどうだろう、次次回ぐらいで発表できるかなっていうところなので、それは、はい。また中田さんじゃないですけど、ちょっと期待値を上げつつ、はい。ちょっと発表できない部分もあるので。
ということは、やっぱ、 全然全く問題なしってことなんですもんね。
結論とすると問題はなしですね。はい。
しかも、ウィングベースの方からお断りしたっていうんであれば、なおさらですよね。
うん。ですね。なので、まあ、なんとなく、もし大丈夫かみたいな、なんか、いろんな問い合わせがあったような、ちょっと声をちらほら聞くんですけど、
はい。
はい。そんなことは全くなく、我々の方からちょっとお断りさせていただいて、お断りさせていただいても、ちょっと次のプランがあるので、問題はないです。というところで、はい。ご認識いただければ。
はい、安心しました。僕のインスタグラムでもしっかり言っておきます。
ぜひ、よろしくお願いします。はい、小樽で一番影響力があると思うので。
いやいやいや、そんなことないです。はい。でも、本当になんかそれであれば、全く、安心というか、まあ、僕らもやっぱテナントに入っている側としても、まあ、やっぱりああいう報道のされ方をすると、やっぱりちょっと不安になってきますよね、何も知らないから。
そうですよね。
はい。
まあ、しょうがないかなと。まあ、別に事実をねじ曲げているわけじゃないので。
はい。ということは、次なるそのウィングベイさん、OBC さんのプランでいくと、まだまだやはりその、若い層を取り込めるようなプランがあるってことなんですよね、きっと。
そうですね。看護学校まで若い層になるかはわからないですけど、
はい。
ここに近しいところにはなってくるか。でも、どちらかというと、その、まあ、平日の人では確実に増えると思う。
ああ。
はい。
しかも、4階のフロアなんですもんね。
そうですね。
なんか僕、4階のフロアが空いてて、すごく元気だったウィングベイも覚えてるんで、楽しみですね。
本当に、はい、だだっ広いところは今、はい、疲れずに残ってるので、
はい。
そこは、はい、ちょっと楽しみにしておいていただければ。
はい、ありがとうございます。はい、
ちょっと次回あたりですかね、多分次回。次回ぐらいかな。すいません。はい。はい。ちょっとそこはまた、はい。なんかこう、こちらのラジオで発表する際には、中田さんの方にも、ちょっと共有して、アナウンスメントしてもらえるようにします。
はい。ぜひ、ありがとうございます、
はい。ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。すいません。なんか、OBC の宣伝をしていただきまして。
いえいえ、なんか、もうちょっと古着の話しておけばよかったちょっと政治的な話になっちゃいましたね。
どうですかね。でも、あとなんか、アピールしたところまだあります？なんか。
まあ、要は、一番はやっぱり、気楽に入れる古着屋さん、おそらく全国1位の気楽に入れて広い古着屋さんだと思うので、で
商品広さ的には日本一になるんでしたっけね。
おそらく日本一です。で、まあ、あとは、認証のシステムも今のところまだ僕らだけなので、本当に入りやすい古着屋さんができたっていうだけでも、おそらく違うんじゃないかなと思って、うん、あと、まあ、駅も直結ですし、ストレージに来るよりは来やすいんじゃないかなとは思います。あと、物が本当に、安いと思うんですよ。まあ、ちょっと皆さん、どういった、古着に対する、価格感というか、イメージがあるかわからないですけど、例えば、ティンバーランドのアウターとか、全部1万円以下っておそらくないと思うんですよ。
うん、
なので、まあ、そういった珍しいものも当然置いてますし、あとはまあストレージってやっぱりストリートのなんかちょっとチャラチャラしたそうなイメージあると思うんですけど、今回ちゃんと本当に、いや今回って常に真面目にやってますけど、今回の店作りって本当に真面目にやってるんで、うん、真面目にやってないみたいだな、なんていう、はい、ちゃんとしっかり大衆向けに作ってるんで、きっと多分来ていただければ、広さに疲れなければですね、全身コーディネートできるようなくらい、普通の屋さん行くよりははるかに安い価格で手に入ると思うので、本当に気になった方は来ていただきたいですね。特に小樽の方に僕はやっぱり来ていただきたいですね。
うん、
はい、このラジオを聞いていただけてる方々にも本当に来ていただきたいです。はい、
あまりおしゃれしない人にぜひ来てほしいと。
そうですね。特になんかどういった層がこのラジオを聞いてるのかっていまいち僕もまだ把握はしてないんですけど、例えば男性の方が まあ、社会人の男性の方が多くて、ご家庭を持ってらっしゃる方がいらっしゃったらですね、娘さん、息子さんを連れてきたら、おそらく確実に今まであったわだかまりが、の家庭のこれのようなそういったお父さんこんなお店知ってるんだねみたいな感じのちょっとやっぱテンション上がると思いますよ。はい。
ぜひじゃあ あの家庭で会話がない
そうですね。
僕のお父さん、はい、ぜひお越しくださいということで。
はい。すいませんこんな告知で。
はい。
はい。
いや最後ちゃんと告知入れないと、はい、ちょっと出ていただいた意味がなくな
っちゃう。ありがとうございます。
家内安全のためにもぜひね中田さんのお店に足を運んでいただいて、まあでも今日はお店の話からね、こうウィングベイ全体のちょっとウィングベイのね行く末についてのお話というのもねありましたけれども、まあこの番組も当然メディアの一つですので、まあ公平な視点からね物事をお届けできるように
う、ね、はい、公平な、まあそうですね、まあどちらかというと我々はそうですね片方の意見だから。
まあまあでも主張するところはね、主張するっていうのは必要だと思いますんで、まあこういう考えでおりますということを、まあ今日は皆さんにのお伝えできたんではないかなというふうに思いますけれども、まあ私個人的には4階のスペースはいつミニ四駆のレース場ができるのかなということ
をそういう話ありましたね、
楽しみにしてるんですけれどもね。
そうだ、
はい、
神谷さんに出ないな、すいません。
めちゃくちゃ人入るんじゃないですか。
めちゃめちゃ入りますよね。ね、
すごいと思いますよ。
タミヤに行くと言ってまだ行ってないな。すいません、ちょっと早々に行きます。そうだ。
まあそれは余談でした。失礼いたしました。
失礼です。
はい。ということで今日も、2回目のねご出演ということになりました。レッドスターカンパニーの代表でいらっしゃいます中畑さんにお越しいただいてお話をお伺いしました。中畑さんどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。した
はい。そして、まあ、看護学校との、まあ、やり取りというのはなくなりましたけれども、また新たな形の、ね、展開が、まあ、いずれこの番組の中でもお伝えできるのではないかなということで、吉山さんその新しいお知らせについても楽しみにしておりますの です、ね、吉山さんよろしくお願いします。
次回あたり、はいはい、お話しできればと思います、
はいはい、よろしくお願いします。今日もウィングベイオタルを運営するオタルベイシティ開発 OBC の吉浜喜一郎さんにお話をお伺いしました。吉浜さんどうもありがとうございます。
どうもありがとうございます。
ベイエリアタイムでは番組をお聞きいただき皆さんからのご意見ご感想もお待ちしています。電話とファックスはおたる 0134-21-2000 21-2000 番です。電話番号のおかけ間違いにはお気をつけください。 E メールは数字で 763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp ベイエリアタイム宛てまでお寄せください。この番組の再放送は11月18日土曜日午後3時から、次回は12月21日木曜日午後2時30分からの放送です。どうぞお楽しみに。ベイエリアタイム、この時間はウィングベイオタルを運営するオタルベイシティ開発 OBC の提供でお送りしました。